今回このシリーズで勉強している目的は、創世記の始まりの部分を使って聖書というものはどのように読めば、どのように調べれば神様の霊が私たちに教えようとしている通りに書いてあることを解釈することができるのか、正しく理解することができるのかということを学ぼうとしているものなんです。聖書を深く勉強しようとするためには、読んでいくときに書かれているものに疑問質問を沸かすように読まないといけないんです。その上で今度はその疑問質問に対する答えを見つけるように読んでいかなければいけないんです。聖書を読むときに出てくる疑問質問には、聖書の中にその答えを見つけることができるはずなんです。答えは必ずあるはずです。なぜかというと、テモテ第2の手紙3章の16節によれば、神の霊は聖書というものを私たちに教えるために、戒めを与えるために、間違った考えを正しくするために、義の訓練のために、そして神様が望んでいるように私たちが成長していくことができるように書かしているものだからなんです。2週間前には創世記2章から全部で6つ7つの質問疑問を見つけました。でそのうちの2つは聖書から答えを見つけたんですけれども、残りの質問に関しては創世記の3章の勉強に入ってからの方が答えを見つけやすいものですから、今日は2章から出てくる質問疑問の答えを見つけることをしないで、創世記の3章の勉強に入っていこうと思います。創世記の3章でも読んでいくうちにいろいろと新しい疑問質問が出てきます。まず3章を読んでいくときに、質問疑問を沸かせるような読み方をしていくということが大切な勉強なんです。だからそういう点に注意をしながら3章を読んでみましょう。創世記の3章の1節から読んでいってみましょう。途中まで読んでやめようと思います。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はそのどんな機会でも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にふさわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、そこで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。一節に戻りましょう。まずこういう質問が出てこなきゃいけないんです。神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。これはどういう意味を持つ言葉か。いくつもの可能性があります。まず可能性の一つは、神様がたくさんの野の獣を作った。その中には気立ての優しいのもいれば、気性の荒いのもいる、狡猾でないものもいれば、狡猾なものもいる。ほいでその中で蛇がという解釈が一つ目です。まだあります。まだ可能性としてある。神様が狡猾な動物をたくさん作った。その中でも蛇が一番狡猾なものとして神様によって作られたという解釈もできる。いずれの解釈にしても、この一つ目であろうと二つ目であろうと、神様が狡猾な蛇を作って存在させたという意味に解釈をするんです。こういう解釈をするのが正しいか正しくないかということを議論する前に、まず神様自身は自分が作ったものをどのように評価をしているのかということを聖書で調べなければいけないんです。 最初の質問として出てくるものは、神様は狡猾な野の獣を作るように計画をしていたか。答えはですね、創世記の一章の31節でこう教えております。これは第六要命というものなんですけど、こういうふうに言ってる。このようにして神をお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。神様が作ったすべてのものは非常に良かった。今までは良かった良かったとしか書いてない。ところがここで言ったら非常に良かった。これどういう意味か、神様が目的としている通りのものが出来上がったという意味なんですよ。神様が作った人に、地球と地球の中である全てのものを支配させるのに一番良いと思うものが出来上がったと神様は自分で評価をしているということを示しております。そうなるとですよ、最初のその並べた2つの可能性はどちらも正しくないということに ならざるを得ないわけです。そしたら3つ目の可能性が考えられます。蛇が一番狡猾だったという。じゃあこれがいつできたのか、どんなふうにして作られたのか。もう一つの可能性は、創世記の一章一節と一章二節とに戻らないといけないという可能性なんです。ペテロ第二の手紙三章の六節によると、この地球には歴史が二つあって、現在の天と地が作られる前の世界では三大天使の一人ルシファーが勢力を持っていた。このルシファーが野望を抱いて神様の地位を横取りするようにクーデターを起こし、あの時の生き物を自分の味方につけたんです。天使をはじめあの当時の生き物を全部自分の味方につけて、神様の教えに背かせ暴虐に満ちた社会世界を作るように変えてしまい、ついに神様によって天から追放され、他の動物たちは洪水によって滅ぼされました。そして神様は創世記1章3節から始まる新しい天と地と作った現在の天と地です。という、ここから考えてみなきゃいけなくなる。注意してほしいのは、蛇という動物がいつ作られたのかということは聖書に書いてないんです。だけれどもこの3章の1節で書かれている蛇というのはですね、動物学的な意味の蛇ではありません。どうしてそんなこと言うのか、黙示録の12章に行ってみましょう。黙示録の12章ではこう教えているからです。黙示録の12章の9節を見ていただきましょう。こうしてあの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。だから蛇というのはサタンのことだ、悪魔のことだ、巨大な竜と言われているもんだということになる。もう一回していきますよ。同じ黙示録の20章では、20章の2節では、彼はこの天使は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れるところに投げ込んだと書いてある。これ千年期のことなんですが、ということになると蛇という言葉はサタンのことだ、ルスバのことだというのが分かると思います。だから蛇の形をした蛇が現れたといっても、これは蛇という動物が現れたんじゃない。サタンは霊です。天使は霊であるようにサタンは霊です。だから私たちの肉眼では見ることができる姿を持っておりません。だからですね、動物に宿って姿を現して力を出そうとするわけです。とするとですよ、創世記の3章の1節はこういうふうな言い直しをしなければいけないということになる。言い直しをすることができます。まず原本で聖書でこう書いてある。神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。神である主が、言い直しをしますよ。神である主が作られた野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。どうしてかといえば、ルシファーがサタンが乗り移って力を出しているからであると言わなきゃいけないんです。とすると、ここで大きな質問が出てきます。どういう理由でルシファーは地球にいるのか、しかもエデンの園にいるのか。 エゼキエル書の28章の11節から読むとですね、神様がこのルシファーを地上に落としたと書いてあります。エゼキエル書の28章の11節から読んでいってみましょう。エゼキエルの28章の11節から読んでみましょう。こういうふうなことが書いてあります。これ以前に引用したところです。人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え。神である主はこう仰せられる。あなたは全く者の典型であった。知恵に満ち美の極みであった。あなたは神のそのエデンにいて、あらゆる宝石あなたを覆っていた。赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑柱石、島目の壁極、サファイア、トルコ玉、エメラルド。あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。私はあなたを油注がれた守護者ケルブと共に山の聖なる神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いてきた。これ脚手を後に読んでくださいよ。14節から、あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全だった。あなたの商いが繁盛するとあなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らした。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物としたと書いてある。そこで私神様はあなたルシファーを地に投げ出した。ルシファーが神様に対してクーデターを食われたために神様によって地球に投げ出された。ところがこういう質問が出てくるんです。神様の地位を取りたくて暴虐に満ち罪を犯しているルシファーをどういう理由で神様は地球に追放したのか。もしも神様はこの時点でルシファーを地球以外のところに永久追放すれば、蛇に乗り移ったルシファーがエデンの園で女を惑わすことはできなかったはずではないか。そうであれば女が神様の命令に背いて善悪の知識の木の実を取って食べることもなかったし、また人が男であるアダムが神様に対して許してもらえない罪を犯す動きを取ることもなかったはずではないかという質問が出てまいります。言い直しをしますよ。どういう理由で神様はルシファーを地球に投げ出して神様が作った人、男と女との前に神を出す顔を出させるようにさせているのか。聖書から出てくる質問には聖書に答えが見つかることができるはずなんです。しかも私たちの頭脳で納得できる答えが、納得できる説明が聖書にあるはずなんです。さあ、こういう質問をですね、自分で読んだ時に、聖書を読んだ時に考え出してみて、その答えを見つけよう、聖書から見つけようとして聖書を繰り始めると、聖書の理解がぐっと深くなってきます。さあ、考えてみなければいけないことが出てまいります。この答えを見つけるために考えてみなければいけないことがまずあります。神様に向かってクーデターを起こしたルシファーを神様の方では天から追放しなければいけませんでした。神様のそばにいらせるわけにはいかないわけです。もしも神様がルシファーを天から追放したらば、ルシファーはどこに行けるか。さあ、この時に注意してください。聖書を読む時に注意してほしいんですよ。答えを見つける時に注意してほしいんです。この出来事はいつ起こったかということを考えなきゃいけないんです。もうお分かりでしょ。創世記の一章一節と一章二節の間で起こってるわけでしょ。その間でルシファーは神様に対してクーデターを起こしたんです。だからその結果、神様は洪水で全ての生き物を滅ぼしてるんです。だからもう答え一人で分かるわけなんです。この時に天からどこに行けるか。一章の一節何と書いてあるか。はじめに神が天と地を創造した。だから天から追放されたらば、天に来ること許されなかったらば、あとどこに行けるか。地球に行く以外に神様がルシファーを追放する場所がないでしょ。だから地球にいるんですよ。そうなってくると、今度は一章の26節でもって神様が人を作った時の言葉が非常に大切になってまいります。 創世記の1章26節で神様はこういうふうに言ったんですよ。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと言った。そして28節、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。これ新しい意味を持ってくることなんです。考えてくださいよ。サタンは天から追放されたルシファーは霊だから、霊の姿のままでは人に対して、アダムに対して、男と女とに対して、その前に出た時に肉眼の目ではその存在を知ることができないわけです。でアダムに、つまり人に向かって、男と女とに向かって、サタンは何らかの形でもって自分が目の前に姿として表さなきゃいけない。でなかったら話しかけることもできない、話しかけて惑わすこともできない。だから何らかの形で生き物に乗り移って、その生き物を通して人を、アダムを、つまり男と女と一つになっているものを惑わすように試みる以外に惑わすことができないんです。さあその時ですよ、神様がなんでここでもってですね、いきなり海の魚、空の鳥、家畜、地を這う全てのもの、地を這う全てのものを支配させようと言ってるのか。なんでか。もしもルシファーが海の魚に乗り移って、海の魚との形で人を惑わすことがあるとしたらば、どうしたらいいか。海の支配してなきゃいけないでしょ、ルシファー、アダムが。じゃあ空の鳥に乗り移って人を、男と女と惑わそうとしてくるかもしれない。どうしたらいいか。空の鳥を支配させなきゃいけないでしょ。地を這うもの、家畜、地に這う生き物の全部、どんな形をして人を、男と女と惑わそうとしてくるかもしれないんです。だから神様は何をしたか。海の魚、空の鳥、家畜、地の全てのもの、地を這う全てのものを支配させよう。どんな形でサタンがどんな生き物に乗り移って存在するようになっても、人には、アダムには、男と女とには、サタンを支配することができる権威と道と神様が与えているためには、この地球と地球を取り巻くもの全部の生き物に対して支配する権威を与えなきゃいけないわけです。だからこういう、わざわざこういう言葉を使ってるんですよ、ということがわかります。さあそしてですね、今度は2章の15節言ってみましょう。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、それはまたいいんです、またそこを守らせた。さあこの言葉に注意してくださいよ。神である主は人の敵であるサタンのことについて、もちろん神様の敵でもあるけれども、人の敵であるサタンのことについて、人に、つまりこの時にアダムに、男と女とに、サタンはどういうものなのかというのを説明しているはずなんです。私の推測ですよ、聖書に書いてない、だけど絶対説明しているはずなんです。なぜか、神である主が説明をしていなければ、人にとっては、男にとっても女にとっても、誰が敵なのかわからないわけです。どんな形で攻撃してくるか判断できないわけです。攻撃されているということが判断できなければ、人にとって、男にとっても女にとっても、エデンの園を守ることができないことになります。ということは、つまり誰が敵なのかということについて、人は、つまり男も女も、神様から説明を受け、権威を受けと、力と受けているということになれば、蛇の形をしたサタンがエデンの園に入ってこさせないようにすることは、人にとってできたはずだということになるわけでしょ。だから守らせることができたわけなんですよ。これは推測です。そこで3章の一節、もう一度言ってみましょう。蛇は女に言った。そしてですね、あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたんですか。気をつけていただきましょう。蛇の形をしたサタンは、神である主が創世記の2章の16節17節で人に向かってどういう指示を与えているのか知っているということで分かるわけでしょ。神様は人に命じて仰せられた。 あなたはソロのどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬと言ったのに対して、今度はあなた方はそのどの木からでも食べてはならないと神様は本当に言われたんですか。神様の言葉は自分にとって都合良いように引用してくるんです。サタンは今でも同じ手段で人を誘惑してまいります。この御言葉を引用して攻撃してくる。御言葉をしっかり知ってなかったら必ずやられます。さあそれぐらいで今度は2節3節って言ってましょう。女は蛇に言った、私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりましたと答えている。まず第一番目、この女は後ほどエヴァと呼ばれるものになっている女はまんまとサタンの惑わしに乗っかっちゃった。実はですね、この2節と3節のこの女の言葉からですね、いろんな教えを引き出すことができるんです。だけどそれ引き出そうとしても時間がないからです。今ちょっと割愛しておきましょう。ただですよ、これだけよく見てくださいよ。この女が蛇に言った神様の言葉の引用と、神様が人、つまり男と女と一つにしたものに言った言葉というもの、創世記2章16節17節とどういう違いがあるのかということを注意をして調べてほしいんです。今一度言いますよ、神の言葉というものは正しく引用しなければ、生実家の生半可の引用はサタンに対して攻撃を止めるための働きをしないんです。そればかりなくて逆にサタンにとって攻撃の道具とされるっていうのをここから学んでいきましょう。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。私たちは園にある木の実を食べてよいんです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。まずいらないこと余分にくっつけてるでしょ。女は余分なものをくっつけたいんですよ、はっきり言うけど。気をつけてくださいよ。触れてもいけない、神様絶対言ってない、それくっつけちゃってる。で他の人に風潮する、他の人それにまたくっつけてまた風潮する。だから噂がぐるって一回り回った時にとんでもないものになってる。女の噂はこんなんですよ。この間男さんだけなしたから、今度女少しけなしてもいいだろうと思う。さあこの女の答えに対して、2節と3節の答えに対してサタンがどういう形で攻撃をしてきているのかよく学んでいただきましょう。実はですね、結論から先に言うとですね、私たちには想像もしていない形でもって、これ表面に見えるもんじゃないんです。裏側にどんな深い意味を持つ形でもって攻撃してくるのか、実に深い形で攻撃してきます。これを見抜かないといけないんです。それをですね、実は4節と5節とでもってサタンが言ってきている言葉の中にあるんですよ。だからこの裏に、サタンのこの言葉の裏にいてどういう意味を持っているのか考えながらこの4節と5節読まなきゃいけないんです。読んでいきますよ。そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。さあここで言ってみましょう。まず最初、あなた方は決して死にません。2章の17節では神である主があなたは必ず死ぬと言った。これ悪という言葉が使われていると説明いたしました。霊の上で死んで、その後で肉体の上での死が来るという意味です。この3章の4節でもってあなた方は決して死にません。実はここもですね、悪というヘブル語が使われています。2章17節で必ず死ぬと同じ言葉なんです。さあこのサタンの言葉を、3章の4節をどういう意味に解釈することができるのか、実は2つの意味に解釈できます。どっちなのか。1つはですね、神様が言った言葉2章の17節は正しくないということを3章4節で蛇が言ってるのか、神様は真実を言っていない、あなた方は死ぬようなことはないという意味なのか、 それとも二つ目の可能性として、解釈として、神様は死をもって死ぬと2章17節で言いました。霊の上で死んでから肉体の上で死ぬ。それに対してサタンは、蛇は正しくない、そういうことは起こらないということでもって、あなた方は決して死にませんと言ってるのか、死でもって死を死ぬということはありませんと言おうとしてるのか。最初の可能性ですね、解釈の方、神様が言った言葉は正しくない、嘘をついたというのは、これを受け入れることはできないと思う。なぜかといったら、神様嘘をつかないとこの聖書で教えてるからです。旧約でも引用できるけども、新約でもですね、嘘をつかないと全部並べてる。そうすると、じゃあ2番目の可能性なのか、神様は2章の17節でもって、霊の上で死んでから肉体の上で死が来ると言ったけれども、そういうことはないという意味で、サタンはあなた方は決して死にませんと言ったのか。とすると、じゃあどちらで知らないと言ったのか、霊の上でも生き続けると言ってるのか、それとも霊は死んでも肉体だけは生き続けるという意味か。もしもですよ、霊の上で生き続けると言うんだとしたらば、じゃあどこでどのようにして女の霊、男の霊は生き続けるとサタンは言ってるのか。これ分かるでしょ、サタンの本拠地ですよ。肉体の上で生き続けるありっこないわけで、サタンが死を持ってくるんですから。じゃあここでもってですね、考えていきましょう。なんでお前はこんなくだらない意味もなさそうなことをここで取り上げてるのかという質問があるかもしれない。実はですね、ここで大切なことが隠されているんですよ。何が隠されているか、まず第一番目に、サタンとこの女との間のやり取りに注意していきましょう。3章の一節から始まるところでは、蛇の形をしたサタンは誰に向かって話をしているのか。これは3章の一節って書いてある。蛇は女に言った、蛇は女に言った。ところがですね、蛇が使った言葉というもの、そして女が蛇に答えた言葉と、今度は調べていただきましょう。蛇はどういう言葉を使っているか。女に言ったんですよ。それなのに、あなた方はでしょ、複数形になってます。蛇と話をしている女と、女のそばにいる男、この女のそばにいる男というのは、これ6節でまずそうだと書いてあるんです。一緒にいた夫というものと、両方に向かってあなた方はと言ってる。2節に言ったら、女はですね、私たちはと言ってる。複数形です。私とそばにいる夫はと言ってる。そして神様は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと、神様の引用、あなた方という複数形に書いております。2章の17節のところは単数です。もちろん2人に両方分かれちゃったから複数形にしたんだろうと。さあ、ここまでは何の問題もないように認めます、 見られます。その先に行きましょう。さあ4節行きますよ。ここでもって蛇のそのサタンのその攻撃の方法があるんですよ。サタンが蛇に、女に言った言葉を注意していきましょう。こう言いました。あなた方は決して死にません。蛇の形をしたサタンは女に向けて話をしてるんですよ。なのに、あなた方はという複数形を使ってる。ということは、三章の一節からここまで全部複数形なんです。両方のものに向かってサタンは言ってるわけなんですよ。ところがですね、三章の一節では、女に言った。ところがですね、二節から四節までは、5節もそうなんだけど、あなた方はと言ってるよ。男と女と一緒です。両方に向かって言ってます。何でもなさそうなんです。さあ、その次です。 注意していただきたい点はですね、3章の1節でもって、蛇は女に言ったと書いてある。で、女と蛇との間の会話がまだ続いていたわけです。なのに、蛇と女との間の会話が続いているのに、他の話題は全然この3章の1節から4節まで入ってきていないのに、例えばですよ、蛇が男に向かって何か言ったというのではないのに、女としか話をしていないのに、蛇は複数形を使っている。しかもですよ、この4節と5節とはよく聞いてくださいよ、女に向けて言った言葉なんですよ。どうしてか、だからわざわざ4節では蛇は女に言ったと書いてあるでしょ。なんでこんなとこわざわざ書いてるのか。一節でもって蛇は女に言ったと言ってるんです。なのになんでここでわざわざ4節で蛇は女に言ったとなんで書いてるか、この重要性を見逃すからいけないんですよ。こういうとこが重要、大切なんです。これわざわざ書いてあるのはどうしてか、どうして4節5節で蛇はサタンは複数形を使っているのか、どうしてここでもって4章の5節で女の方あなたは決して死にませんと言わなかったのか。女のだけ話をしてるんだったら、あなた方という言葉を使うより女の方エヴァさんあなたまで言った方がサタンと女との会話っていうのはもっと自然になるわけでしょ。ここに隠された大きなサタンの策略があるんですよ。ここを見抜いてほしいんです。5節いきましょう。さあ何て言ったか、あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。五節でもってサタンは二つのことを言ってます。一つはあなた方が、つまりこの場合にも男と女と分かれているからですね、男と女とが神のようになる、これ一つ目でしょ。そういう人いて、神様は食べてはいけないと命令してるということを表してるわけでしょ。善悪を知るようになるということを神は知ってるんです。神様は食べちゃいけないと言った、だけれどもあなた方は神様になるということを神様は知ってる、だから善悪の知識のキャラ取って食べちゃいけないという命令神様与えているんだと、ここで五節で言ってる。もしもサタンが女を惑わしたいのならば、女だけを惑わしたいのならば、どういう理由で四節を読めてあなた方は決して死にませんというふうに複数形を使っているのか。さあそこまで聞くとなんかおかしいでしょ。今度は五節言ったらあなた方は神のようになる、どうして複数形を使っているのか。じゃあここまで来るとですね、今度は神のようになると言って一体何なのか、神様とはどういう方なのか、サタンはどういう目的でもって女に向かってあなた方は神のようになると言ったのかということを調べなければいけないということになります。神様という方、神様と呼ばれている方はどういう特徴を持っているのか、お分かりであると大変に力があります。口で命令して存在させている、絶対的な支配力を持っている、全てを支配する力を持っています。さあそれならば宇宙の神様が人アダムを作ろうとした時に、男と女と一つにのものとして作ろうとした時に、どういう目的でもって人を作ったのか、今言った一章の26節27節28節に戻らなきゃいけなくなります。もう一度戻ってみましょう。こういうものの目的のために神様を作ったんですよ、人を。我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の空の鳥、地の家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようという目的でもって人を作ったという、我々に似るように三位一体の神様に似るように、つまり神様が持っている特徴、性格、能力、力を持つように、で神様の形に、これ外見だけじゃない、支配力においても外見の上からも三位一体の神様のように、海の空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させよう、その権力と力と与えました。言い換えたら地球の神様にいたしました。 じゃあここで質問なんです。サタンは三章の五節でもってあなた方が神のようになると言いました。神様が作った人、男と女とが支配できないものは地球にあるか、地球の神様として行動できないもの、支配する力を出すことができないものは地球の上にあるか、宇宙の神様が人に、男と女とに支配する権威を与えていないものがあるか、男も女も両方ともこの地球にあるもの全部プラス地球を取り巻く大空の中にあるもの全てを支配することができる権威と力と神様から与えられているんですよ。つまり男も女も地球にあるもの、ほいで地球を取り巻く大空に対して神様となっているんですよ。とするとこの三章五節のサタンの言葉はどういう意味に解釈をするべきなのか、すでに地球の神様となっているものに向かってあなた方は神のようになる。さあこの神というのは一体どの神を指しているのか、宇宙の神様というふうに解釈をするべきか、それとも地球の神様という意味に解釈をするべきなのか、それとも別な意味を持っている言葉と見るべきか。あの当時この地球にあるもので男と女が、後ほど名前がアダムとエヴァという名前になりました、神様として支配していないものがあったか、この地球の中でもって男と女とがアダムとエヴァとが宇宙の神様と同じように支配することのできないものが存在していたか、もしも男と女とがアダムとイブとがこの地球に存在するものを全て支配することができるのならば、三章五節といったこのサタンの言葉、あなた方は神のようになるというのはこれ嘘なんですでしょ。サタン嘘言ってるか、いやサタン嘘の親が嘘言ってます、言わないでくださいよ、ここで嘘言ったにはバレるんですよ、ここで注意していきましょう。この時点でもそれからこの後になっても男も女もアダムもエヴァも宇宙全体の神様になりたい、宇宙全体の神様の地位が取りたいという野望は持っておりませんでした。ルシファーと同じ野望を持っていないんです。もしも男と女が宇宙の神様と同じ地位になれるということをルシファーが、蛇の形をしたサタンが人に言ったとすれば、その男と女というもの、アダムとエヴァというものはルシファーにとってライバルになるわけでしょ。もしも男と女とか宇宙の神様と同じになっちゃったら、ルシファーは自分の野望を達成することはできないわけです。だからルシファーは、蛇の形をしたサタンは男と女とに、アダムとエヴァとに宇宙の神様のようになるという惑わしを持ってきてるんじゃないということになるわけです。何か別の目的でもって三章五節言ってるはずなんです。さあここだからもう一度質問繰り返しますよ。アダムもエヴァもこの地球の上にあるもの、地球の上に存在するもの全部を神として支配していたか、それともこの時点でサタンに指摘されるまでは気がつかなかったもので神として支配していないものがあったか。アダムもエヴァも考えてみなかったような盲点をサタンに突かれてるんです。実はあったんです。それをサタンが巧みに思い起こさせています。さあこういうような質問が出てきたらばですよ、あるいは疑問が出てきたらば、どうやったら聖書から答えを見つけることができるのか。もちろん先ほど言いました、こういう質問の答えは聖書にあるんです。これはもうお分かりだろうと思う。しかも創世記のここまで来るところにあるはずなんですよ。ただその答えが我々は思いつかないんです。そういう時ですね、ここでもって図に書いてみると結構分かってきます。もしも思いつかなかったら図に書いてみたら頭の中でまた整理できるから思いつくものになる。神様は一体人を作った時にどういうものを支配しろと言ってんのか、リストにしてみる必要があるんですよ。一章の二十六節で言ってるでしょ、海の魚、それから空の鳥、
家畜、地は葉をもらう。
地のすべてのもの。ちょっとしまし失礼しました。順序を変えちゃった。これを支配しろと言った。その後で神様はこの人というものをアダムというものを男と女に分けております。だけど神様が支配しろと命令したものには変わりがありません。さあそうなってくるとですね、これはこういうような書き方をすることができると思う。男に対して神様は海の王、空の鳥、家畜、地を這うもの、地の全てのものを支配しろと言ったことになるわけでしょ。で女にはどうなるか。海の王、空の鳥、家畜、地を這うもの、地のすべてのもの、これを支配しろと言った。さあこうやってみると、男はこの地球にあるもの、地球を取り巻く大空に住むもの全部を支配していることになるわけです。女は、エヴァはアダムと同じようにこの地球にあるもの、地球の周りを取り囲む空にあるもの全部を支配していることになります。けれども男が支配していないものが地球に一つあります。エヴァが支配していないものが一つあります。何か分かります？この図から。男は女を支配していないんです。女は男を支配していないんです。分かります？ここなんですよ。この点を蛇を形をしたサタンが女に指摘をしたんです。この木の実を食べるその時、あなた方の目が開けて、あなた方が神のようになる、神様になる。神様というのは誰かを支配するのが神様ですよ。これでエヴァの目が開かれた。エヴァの目が開かれたというのはですね、これ3章でこう言ってる。そこで女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目にふさわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べたと書いてある。あなた方の目が開けて、あなた方が神のようになる。この時のエヴァが目が開かれたのは何に目が開かれたか。神様の教え、神様が与えた指示、命令の重要性に目が開かれたのではありません。サタンによって今まで自分が気づいていなかった点に目が開かれたんです。この五節をですね、こんなふうに解釈をすると、六節の意味が、六節の解釈が今までと違った、今まで説明されている内容と違った解釈になってまいります。女はですね、ただ単に食べたらさぞおいしいだろうと思った、神様は食べたら死ぬと言った、サタンは食べても死なないと言った、だからサタンの言葉を信じて、サタンの惑わしに乗せられて善悪の知識の木の実から取って食べたというような表面的な解釈で十分でないということが分かるわけです。サタンの性格、サタンの惑わしのやり方を考えにいなきゃいけないということになる。さあこれで6節読んでみますよ。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にふさわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べた。そこまでいいです。なんで取って食べたか、ここですよ。あなた方の目が開け、神のようになる。この木の実を取って食べることで、私は神のようになる。私は自分の夫アダムを支配することができるようになる。やってみようということに気を起こしたんです。だから女はその実を取って食べた。そして一緒にいた夫にも与えたという言葉が大切なんです。 本当にこういう解釈をしていいのか。6節ではですね、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べたと書いてあるじゃないか。もしもこの木の実を食べることでもって神のようになるのならば、で女が自分の夫を支配することができるようになるのならば、この木の実を取って食べた夫アダムも神のようになって、女エヴァを支配するようになるんじゃないか。なのにどうして女は一緒にいた夫にもその実を与えているのかという反論が出てくるかもしれない。実はここでですね、私たちの方では聖書に書かれているものを読んではいても、目には文字として入ってきているんだけれども、図のの方には登録されていないものがあるんです。気づいていないものがあるんです。3章の6節もう一度読みますよ。それ気づいてくださいよ。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。私たちがですね、この6節から来る受ける感じというのはこんなものなんです。女がその木の実を取って食べた、そしたら美味しかったから、そばにいた夫アダムにもそれを食べるようにと言って与えたという解釈をしてしまう。ところがこれをもうちょっと細かに調べていったらどうなるか。女がその木を見ると、まことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするというサタンの言葉は真実のように思えた。これを食べると神のようになる、全てを支配することができる、夫アダムを支配することができるという木の実は女にとっていかにも好ましかった。そこで女はその実を取って食べた。そしてサタンが言う通りに、それを取って食べるその時、女は神のようになった、夫アダムを支配することができるようになった。さあそしたらどうするか。だからそれをすぐさま証明したくなった。そばにいた幸いに夫がそばにいたから、夫に対して食べかけの木の実を与えた。ほら食べなさいという女の命令に夫アダムが従うように命令した。だから夫も食べた。これどういう意味を持つのか分かるでしょ。女エヴァが自分の夫に命令したんです。だから夫に与えたという言葉が使われているんですよ。ナーサンってヘブル語です。いろんな意味がある言葉です。だけども反強制的に何々をするという意味もある言葉なんですよ。何々をさせるという意味もある言葉です。他の意味もあるけども、こういう言葉が意味がある言葉です。女がそばにいた自分の夫アダムに向かって、これとてもおいしいですよ、あなたもいかがですか、食べてみますか。夫がそうだな、そんなおいしいなら私も一つ食べてみようか、あんたの食べているも私にくださいなという会話があって、夫が食べたというのじゃないということです。与えた、ナーサンという言葉で示しています。これ食べなさい、はい、いただきますという正確な言葉なんですよ。女が取った行動というものは、自分が食べてみてあまりにもおいしいから自分の夫に分けたというんじゃないんです。はっきり言いますよ、女のそばに男がいたって書いてあるでしょ、ここに一緒に男がいたってんでしょ。もしも女がですよ、美味しそうに食べてるのを見て男が食べたくなったら、なんで自分が手伸ばしてその木の実を取って食べないのか。なんで女房が食ってるやつを食わなきゃいけないのか。食いかけの吐かすのついたやつをなんで食わなきゃいけないのか。でしょ、自分で手伸ばして取ることできたわけでしょ。もしもですよ、女エヴァがこの木の実を自分で取って食べたときに、自分が蛇に惑わされて神様の命令に背いたことに気がついた、で神様に罪を犯した、だからその罪の共犯者を引っ張り込む意味でもって夫にも共犯者に仕立てる目的でもって木の実を取って夫に与えたというのでもないということ、ここで分かると思うんです。女エヴァは自分の夫を愛しておりました。木の実があまりにも美味しいので愛する自分の夫にもあげるという行動を取ったでもないんですよ。エヴァは、女は自分が神のようになり自分の夫を支配することができるということをすぐその場で証明したかったんです。カカアデンがなることを証明したかった。幸いなことに、この女にとって幸いなことに、夫アダムがすぐそばにいる。自分の手にも食べかけの木の実がある。だから夫に与えた。さあこの命令に従うか従わないか、神様になってるかなってないか。
さあこういう解釈は許されるか、聖書の教えから見て正しいものと言えるか、聖書で裏付けできるかという質問が今度出てくると思います。裏付けできなきゃ今の説明全部これは間違えてくるんだ。もしもですよ、聖書で裏付けできなかったらば、こんな私の勝手な推測から何の益ももたらないってことになる。正しい解釈になってくるんだ。聖書で裏付けできるかしてみましょうか。はっきり書きません。今度夫婦の中でもって、アダムとイブとの中でもって女がカカア殿下だったんですよ。わかります。命令したんですよ。神様になったんですよ。だから神様が何と聖書を教えてるか、エペソの五章を開けていきましょう。関わりながらなっているから、神様エペソの五章の22節って何て言ってるか、こう教えたんですよ。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。この従いなさいというのは原本のギリシャ語の意味はですね、自分の方から身分を一つ下の階級に持っていきなさいという意味なんです。神様は男と女と同格に存在させるものとして作りました。で、神様の教えによったら家庭ではですね、同格に作っているんだけれども女の方がカカア殿下になっちゃった。だから家庭では女が自分の方から夫の地位よりも一つ下の地位に置くようにしなさい。夫を第一に持ってきてあげなさい。夫を一家の主として取り扱ってあげなさい。カカア殿下になっちゃいけませんってことを教えてるんです。なぜか、出発点からカカア殿下にしちゃったからですよ。強制的に夫に従えてるんじゃない、妻が自分の方から自発的にそうしろと言ってる。まだありますよ。コロサイ書の3章の18節見ていきましょうか。妻たちを主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。なんで主にあると言ってるか、神様がそもそも作った最初は両方対等なものとして作った、同格なものとして作った。なのに女房がかかでんかなっちゃった。だから主にあるものとして対等なものとなるよ、自分の方から下がれていってるんです。もう一ついきましょうか。ペテロ第1の手紙の3章を見ていきましょう。その1節見ていきましょう。同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。関わりになるな、天使を支配するような気持ちを起こすな。お分かりだろ。だからですよ、こういう解釈が間違ったと言えるか、ここで証明できるんですよ。さあここでもう一つ質問が出てくる。もっと大きな質問です。蛇の形をしたサタン、昔のルシファーはどういう目的でもって女エヴァを攻撃して惑わして、神のようになると教えてアダム夫を支配させるように企てたのか、どういうことを達成しようとしたのか。もう一つの質問いたしましょう。サタンはどういう理由で男と女と一緒にいるエデンの園に姿を現して、しかもあなた方という言葉を使いながらも女エヴァにだけ話しかけているのか。まるで夫アダムを無視したような態度を取ってるでしょ。どうしてか。サタンはここでもってですよ、男アダムを無視したような態度を取ることによってどういうことを達成しようとしているのか。この2つの質問に対する答えはですね、こんなふうに導き出すことができるんです。出発点において神様は一つの人を作りました。男と女と一つにしたアダムというものを作った。つまり男も同じ、もう同じ権威、同じ力を持ち、同じ動きを取り、同じ地球を支配させるものとして存在させました。後ほど神様は男と女とが一緒にいるだけでは助けとなる者がいないから二つに分けたわけです。そして両方が助け合うようにさせました。両方ともに同じ力を持ち、同じに地球を支配するものにしたわけです。そこへ蛇の形をしたサタンが現れて、この男と女とのいるところに現れて、この女にだけ話しかけました。 まるっきり男を無視したような行動を取った。そして女にだけあなた方は神のようになりますと言った。わざと男にも聞こえるように。そしてですよ、あなたは女に向かって亭主を支配することができるようになりますよと言ったわけです。さあそうするとですよ、この女エヴァと男アダムとの間で一体どういうことが起きるか、わかるでしょ。女にだけサタンが攻撃を持ってきて、男に何も喋らない。そのくせ男に対して一体どういうことが起きるのか教えてることなんでしょ。あんたが神様になるよ、あんた亭主が支配できるよ。じゃあ女のはどうするか、男は一体どういう気持ちになるか、女房が俺のカカア殿下になるのか、これから支配するというのか、けしからん。女房にしてみろ、ありがたい、亭主を支配できる、ここでもって一つカカア殿下になって、だからどうなるか、二つが分かれるでしょ。当然お互いが競争相手になるでしょ、お互いが敵になるでしょ、お互いなので信頼が失っていきますでしょ。つまり蛇の形をしたサタンが企てたものは何か、夫アダムと女エヴァとの間で大きな溝を作らせる動きを取ったんですよ。分裂を起こさせようと企てたんです。つまりサタンが目的としていたものは夫婦の間での一致を壊し家庭を崩壊させることにあるんです。サタンは現在でも家庭を崩壊させるを狙っております。こっちにクリスチャンの家庭を崩壊させるを狙っている。夫婦の間でのお互いの信頼感を壊すようにいろいろと攻撃を仕掛けてきてるんです。どうしてか、家庭崩壊が神様から遠ざかる第一歩だからなんです。神の家族の者が神の家族の者として生活している家庭の中でもって夫婦の間の溝を作るのが神様から離れる一番手早いやり方だからなんです。だからサタンはここを攻撃をしてきて、この間をぶかそうとやるためにあなた方という言葉を使いながら女にだけ喋ってるんですよ。両方に喋ったんじゃ 分裂いたします。片方にだけ喋ってこっちに聞かせていればこっちは嫉妬心を起こす、こっちは反抗心を起こす、お互いに分裂する、これをやろうとしたということまでここで分かることになるんです。これで時間になりました。残りは来週続けることにいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉自身でもってあなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださいました。そういう観点からもこの創世記というものを通してあなたは一体何を私たちに教えようとしているのか、ミニバイブルと言われているものを通して一体あなたってどういう方であると私たちに学ばせようとしているのか、サタンとはどういうものなのか、どういう理由でもって私たち人間が今この時代になってもまだサタンに牛耳られた生活を送っているのかというようなことを理解し、どうやったらばこれを克服することができるのかというようなものを学ぶのに関して、この創世記の1章から3章ぐらいまで、あるいは4章ぐらいまでの間の勉強することでもって、あなたとは一体どういう方なのかしっかり勉強するために何を私たちが学んだらいいのか、どういう質問疑問が出た時にどういう答えを見つけることができるのか、その答えが正しいか正しくないかどう判断したらいいかというようなものから、あなたの身を教えているもの、あなたの言葉を通しての教えているものがどれぐらい正しく解釈をされているのかというような判断をする上からも、あなたの御言葉というものをどのように読むべきものなのか、どのように解釈をするべきものなのか、どのように質問を出すべきものなのか、どのように質問の答えを見つけるべきなのかといった基礎的な学びをするという点からもこの講座を持っております。どうぞこれから先もこのような角度から正しい答えを聖書一冊から導き出すことができるものであるよ、さらなる導きを与えてくださいますよ、教えくださいますよ、イエス様の名前でお願いいたします。特に私というもののこの頭を通して考えさせ、私の中にあたっている聖霊様が啓示を与えてくださり、光を与えてください。どのように私の口を通して説明したらば集まってこられるお一人一人に分かってもらえるのかといったような点にまで正しい動きを取れるものなので導いてくださいますよ、イエス様の名前でお願いいたします。またここに集まる教会一人一人もそのあなたの御言葉というものを受け取って正しい解釈をするものであるよ、どこの誰が何と言おうとも聖書ではこう解釈できる、こう解釈するべきであると確信の持てるところまで聖書の御言葉、あなたの御言葉に対する解釈をすることができるものであるよ、裏付けすることができるものであるよ、どうぞ導いてくださいますよ、さらなる励ましを与えてくださいますよ、イエス様の名でもってお願いいたします。 ここまで勉強できたことをありがたく思うとおりに、さらなる学びを導いてくださることを信じて感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを我々の主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。